ただいまから2024年11月24日、年間王であるキリストの祭日を、の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書、6章の19節です。ヘブル書6章19節、説教題は永遠の大祭司、永遠の大祭司を、と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文をお読みします。私たちが持っているこの希望は安全で確かな魂の怒りのようなものであり、また幕の内側にまで入っていくものです。イエスは私たちのために先駆けとしてそこに入り、メルキゼデクの霊に倣って常しえに大祭司となられたのです。では御言葉の取り次ぎのためお祈り、を捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、本日で、教会歴上で、最後の日、王であるキリストの、祝日となります。来週からは、太閤節が始まり、また新しい、歴が始まりますけれども、この1年間を通して、あなた様が私たちに教えてくださったさまざまな、真理を、また私たちの至らなさを、そして悔い改むべき罪を、あなたに栄光を期すべき、感謝と喜びを教えてくださいますようによろしくお願いいたします。とはいえ、私たちは、キリストの言葉を通して、主の語りかけを聞き続けて信仰を聖霊によって強められること以外に、集中する、何者も持ちません。神との関係がはっきりして初めて、世との正しい関わり方、適度な、距離の取り方を持つことができます。今日も主の愛に包まれた言葉をもってして私たちを、力を与え励みしを、してくださいますようによろしくお願いします。委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。本日でですね、祈りの中でも言いましたけれども、教会歴において、王であるキリストの祝日が、最後の日と、年間サイクルの最後の日ということになります。年間 の、 あのインターバルそのものはですね、また季節が来月からまた始まりますけれども、一応サイクル上はですね、年間ってこう2つに分かれてるんですよね。長い方と短い方ってことでね。で、来週から、太閤節、季節のね、範囲に入るということで、今ひとたびですね、教会歴の区分について、伝統的なですね、カテゴライズを振り返ってみたいと思うんですけど、キリスト教会の伝統によればですね、以下のように教会歴は区分されるわけですね。これは 時に応じて触れておりますけどもですね、4区分することができます。第1区分はですね、アダムがですね、原罪を犯した時からモーセの時代に至るまでの迷いの生活の時代ですね。これ教会歴上で言うとですね、年間から復活節までの間であります。でその次に来るのがですね、モーセから主の降誕に至るまでの呼び戻しの時代であります。これは太閤節から主の降誕祭、主の降誕までの間、ですね、ですから来週からですね、この2番の、モーセから主の降誕に至るまでの呼び戻しの時代に入るということであります。で、3番目、はですね、キリストがその、生と死によって父なる神に我々の罪をあがなれた贖罪の時代、でありますね。これは復活祭から聖霊降臨までの、間、になります。で4番目がですね、最後、戦いと苦難に満ちた巡礼の時代であります。これは聖霊降臨から太閤節までの、間、年間に該当しますね。 から今まで、4番目だったということですね、年間でしたからね。でそれからこれからまあその対抗説、から始まる呼び戻しの時代ですね。でこれ1番から4番までですね、それぞれあのシンボリ的な意味を持って、例えば1番目、迷いの生活の時代というのはね、年間から復活節までの間ですけども、これは冬の時代ですね、冬、日中で言うと夜ですね、でまあ創世記が、アダムの現在から始まりますからね、読まれます、霊的読書やディボーションの中でですね、創世記を、読み込むというのはこの期間良いと思いますね。同じようにですね、2番目、モーセから主の降誕、クリスマスですね、至るまでの呼び戻しの時代ですね、これはですね、太閤節から主の降誕祭までの間、春であり朝であり、この時には、イザヤ書が、読まれることになります。で、その食材の時代ですね、復活祭から聖霊降臨までの間、これは夏昼、と称せられ、ヨハネの黙示録が、読まれます。で最後の4番目ですね、聖霊降臨から太閤節までの間、年間、秋、晩、そして、列王記とマカバイ書がですね、この巡礼の時代、戦いですからね、列王記とマカバイ書が読まれるということになります。この区分に従って読むのもよし、読まないもよしなんですけどもね、この4区分っていうものは、その厳密に覚えるっていう必要はないです、守る必要はないです。一番大切なのは時を守る、日にちを守るということではなくてですね、自分の人生の霊的な式っていうものがあるわけですよね。自分の人生の一日の中の夜の出来事、昼春朝、昼春朝じゃないですねあの夜朝昼、そしてですね晩と、いうのがありましてですね、もちろん冬春夏、秋というものもあります。これ自分の人生の霊的な式、一日の上での時間帯、霊的な時間帯っていうものをね、こう意識することで、今自分はね、迷いの生活の時代なのかな、それともね、神様からの呼び戻し、神に立ち返る時代なのかな、それとも食材、永遠の食材をこう記念するね、救いの確かさの時代なのか、戦いのに満ちた巡礼の時代なのかなと、そういうふうにね、考えていくとですね、こういうサイクルっていうものがね、形骸化しないわけですね。聖書と教会歴、教会歴と聖書朗読ってありますけどね、他にもいろいろ聖書日課とかね、毎日の、御言葉とかいろいろありますじゃないですか。そういったものはですね、本当に自分自身、そういったテキストそのものに、学ぶこともね、読むこともいいと思うんですけれども、自分自身の霊的なサイクルがどういう状況なのかっていうことを意識しながら読むと非常に恵まれていくんではないかとね、聖書もそうですけどね、教会歴は煩雑にね、変化し続けてきた歴史的経緯が、あるためですね、その区分自体に意味があるとは、私たちは考えません。区分があるっていうことは、そうなんだなっていうふうに考えるだけです。だけどその区分自体に意味があって、この日を守らなければいけない、この時を守らなければいけないとかね、立秋修道会的な考え方はしません、で立秋修道会のいわゆるそのベネディクトゥスのね、日課っていうものがありますけど、戒律っていうものがありますけどね、あれがですね、教育機関に適用された結果、小学校から、高校、大学までの、いわゆるそのスケジュールですね、時間割っていうものになったんですね、実は世俗化して。で教会っていうのはその時間割で、作られ、なんていうかな、区分されるべきと、そういった世の時が流れる空間ではない、つながりではないっていうことを、はっきりとね、福音信仰において、 確信を持つ必要があります。だから例えばですね、日本では朝に礼拝したりね、ミサに預かったりするのが普通だと考えるじゃないですか。まあ、あるいは土曜日の夜か、まあそれか、まあその夕拝っつってね、日曜日の夕方とか、ああいうことになりますけどね。海外に行くとですね、私も進学校時代海外選挙しましたけれども、時間帯なんてないところに行きましたからね。東アジアだったかな、私が発見されたのはね。東南アジアとかじゃないですよ、もっとロシア寄りの方ですけども、まず日本では当たり前の時間を守るという約束事が通用しません。何時にここで集まりましょうって、そしたらスタッフが来ますからっていうふうに言われてね、いるでしょ。そしたらね、12時、昼の12時に約束したよ、夜夕方の4時5時ぐらいに現れてね、じゃあ行きましょうかみたいな感じで、まあ半日ぐらい待たされるのが普通です。で遅刻したっていうか、遅刻どころかね、もう本当に時間を破ったって言っても過言ではないぐらい待たされるわけですからね。その当人はですね、破った本人はですね、何にも後ろめたさなくですね、さあ行こうかみたいな感じであっさりしてるわけですね。でそれがその国の時間の捉え方で、つまり捉え方を約束時間に間に合う間に合わないにとらわれないのがその国の文化なんですよ。時の流れなので、めちゃくちゃ一日がゆっくりしてるんですよね。長いんですよ、同じ地球に住んでるのに。だから日本でこう9時からね、教会もサラリーマン化してるのかどうか知らないですけどね、教会のスタッフとかね、いろいろこう時間決めてサクサクサクサクこう、ベネディクスの戒律みたいなことをね、中世初期にできたようなことをずっと繰り返してますけどね、そんなのもう本当に世俗的な、もう学校とか職場とかでもうみんなごめんこむりたいわけですよね、本当はね、うん、で一番そのことよく分かってる人たちは体の弱い人とかですね、気持ち的にくじけてる人ですよ、うん、まあ経済的に余裕がない人とか、弱者の方々、弱い人たちほど神様すごく愛してくださいますけれども、そういう人たちは教会が決めた時間帯だとかね、教会があなたはこれをしなさいって言われた委託した勤めに関してね、ものすごい負担を感じる時もあります。で結果どうなるかっていうと、うまくできてる時は全然いいんですよ、仲良しになれる。しかし一度うまくいかなくなって、体調がね辛くなって奉仕を全うできないとか、もうめちゃくちゃこうその罪意識に苛まされてとかね、人様に悪かったなと、迷惑かけてとかね、で他の人たちはいいのよいいのよって言ってるけれども、本心ではっていうふうにね、困ったなっていうふうに考えてるとかね、いうこともあります。だからそういう人たちにとって、弱い人たちにとって、まあ私も含むんですけども、っていうか私のことを言ってるんですけどね。普通の教会生活っていうのは耐えられないところが結構出てきます。で、それを1年、2年とかじゃなくて、10年とか、ね、15年とかやってると、もうバタンキューしちゃうわけですよね。で、そういうのを果たして信仰生活とか教会生活とかって言うのかっていうと、人々はそういうふうに望むかもしれないけど、主イエス・キリストの教会ですからね、キリストがこんなにも弱い私に対してそんなね重荷を負わせるのかっていう話ですよね、うん、重荷を果たすことができたらね合格、果たすことができなかったら落ち込んでしまう、人様に迷惑をかけてしまった。いや、人様に迷惑をかけるのは私たちはもう生まれた時から迷惑者なんですよ。だけど迷惑者の筆頭なわけで、筆頭格なわけですよね。罪人の頭なんですから。しかし罪人であればあるほど、イエス様はその罪人を悔い改めさせ、人々に頭を下げるんじゃなくて、キリストの憩いと安息を受け取ることができなかった不信仰の私をお許しくださいって言ってもらいたいわけ。本当は私の元に来なさいって言ってるのに、人々のところに行って許しを願うとか、それユダの道ですよ。 ね、裏切り者のユダの道ですよ。で、結局どうなりましたか？お前がやったことだから、お前が責任を持ちなさい。自己責任論でね、ユダは結局滅ぶしかなかったわけですよね。自害するしかなかった。じゃあ、キリストの方はユダに対して、裏切り者だからね、つっけんどんにしてたかというと、ずーっと愛し続けてた。何せ、使徒たちの財布を預からせてたの。ね。ちょろまかしてね、お金を奪っていたけれども、ずっと任せきっていたし、しかも、生体の秘跡の制定の時でもですね、その場にユダはいたわけですよね。で、裏切り者がいるとは予言したけれども、ユダもまた、生体の秘跡に預かってるわけですよ。で、どういうことかっていうと、そしてイエス様が十字架につけられる直前ですね。いろいろとそのイエス様の顔がね、わからなかった迫害者たちに対して、挨拶の口づけを持ってね、そのものがイエスだから捕まえるようにって、そういうユダが考えたわけですよ。で、先生がお元気でっていうふうに言った時に、ユダよ、あなたはね、友よ、あなたは口づけで私を裏切るのかと。これらの言葉は叱責ではなくてね、なんとか悔い改めて、主を信じて神に立ち返ってもらいたいというね、終始一貫して、裏切ったり滅びる者に対してイエス様はね、愛と許しと慈しみを拒んだことはないんですよね。じゃあなんでそんな悲劇が起きるのか。ね。私たち一人一人の主に対するね、信仰と信頼ですよね。何があっても、谷があってもね、ぶっ倒れようがね、バタンキューして、もう不安の渦中にあったとしてもね、自分自身の中には一切何もなかったとしてもさ、主だなら何とかしてくださる。主は突き放したりしない。いつも私のことを愛してくださる。そのことを例えばその私が病気の症状があって苦しみ終わった後にね、一言感謝すればそれでいいんですよ。もう苦しいから、神様なんて私のことを全然覚えててくれないんじゃないかって、ね、いろんなこう不信仰な言葉を、悪態をついたにもかかわらずね、人の子に対するどんな罪もね、許されますってイエス様の聖書を通してね、語りかけてくださってる。まあ確かにそのね、罪の許しを信じる主体である聖霊なる神を裏切ったら、冒涜したら、もう許しは残ってないけど、それはそうですよね。キリストに行くっていうのは自分の意志で努力や頑張りで行くんじゃないんだから、聖霊の力に促されて導かれて、主よ、こんなにね、私は不信仰ですと、あなたに対してね、今まで信じてきたけどもう嫌ですとかって、こういうふうにもういろんなことを悪口言ってもね、イエス様だったら許してくれるのはなぜかって、聖霊様がイエス様のもとに素直であっていいんだよと、我慢する必要ないんだよと、全てのあなたの口から出る全ての罪許されるからって、もちろん行いを通してもそうですか。だけどその原動力たる聖霊なる神をね、ポイのポイしちゃえばね、許しっていうのは残ってないっていうのはもう当たり前の話であります。だからキリストの愛とか、キリスト の許しとか、私たちに対する慈しみを軽いものとするなということでありますよね。で、元に戻りますけど、まあ、時間とかね、そういうスケジュール、そういう計画、段取り、そういったものに、左右されない、国の教会っていうのもあるわけですよね。かと思うと、すごくこう厳密にスケジュールを決めてね、何時からだったら遅刻みたいな感じで、それで怒られる。遅刻っていう概念がない国もあるにもかかわらずね。だから世界は広いですよ。で、神様はね、 一日は千日のごとく、千日は一日のごとくって言ってね、季節だとか日付にとらわれないようにしなさいって、誰にもそのことによって批評されないように、それに立法的にこだわっちゃいけないって使徒パウロを通して言ってます、この最初の中で。それは表面的にはね、地上の出来事として肉の誇りとしてね、なんとかこう形表面上を作ろうことはできるけれども、そこに命はないんだと。日を守ることによってそのこと自体が命につながるっていうわけではないわけでありますね。だからその区分自体とか時間割自体とか、なんか礼拝開始時刻とかね、そういうのも私たちはあまり気にしていないし、まあその礼拝中での出入りに関してもあまりそれぞれのご事情があるんでしょうからね、そこにいようがいまいが、まあ後で私たちは音声をね、固定プルフに、乗っけて、固定しておりますのでね、まあ、復習すればいいじゃないですかってことでね、それぞれの事情があるわけですからね、まあ、今の状況ではね、まあ、神様と一緒にいつもね、まあ、奉仕したり礼拝を捧げたり、あるいはですね交わりに加わったり、人の話を聞いたり、まあ、福音を説教で聞いたりとかですね、まあ、自分で祈ったりとかね、まあ、そもそも休んだり、まあ、正直ね、まあ、建物としての教会堂ってものとかねない方がですね、ベッドで寝ながら弱い人っていうのはね、御言葉聞けるじゃないですか、賛美聞けるじゃないですか、ね、いいんじゃないですか、それでこたつで温まりながらね、やるのもいいですしね、ベッドでね療養しながらね、薬の効果待ちながらさ、でもそれ普通の教会でやるとどうなるかっていうとね、どういう格好で教会来てんのとかねやっぱりジロジロ見られますし、ね、変にこう体が疲れてゆらゆらしたらね、指摘する人もいますしね、視線が気になりますよやっぱり、で礼拝の態度がねなってないと、例えば私は右腕がですね不自由、生まれつき不自由なんですけどね、結構右腕を隠すためにですね、腕組むこととかもあります、まあ、説教とかね、生産式とか世帯配慮の時にですね、指摘されることはありますね、やっぱりね、隣の人にね、偉そうに神様を礼拝してるのにね、なんだその態度はみたいなね。だから強い人っていうのは弱い人に仕えるべきな、本来その強さを持って、だからその足りなさは補うべき尊い地位にいるはずなんだけど、それが教会の中で強い人と弱い人の関係であるべきなのに、で弱い人の責任は何かって、強い人を羨まないことですよ、嫉妬しないこと、弱い人は受け取るというね安心感を持って強い人から支えられればそれでいいんですよ、強い人はそれを支えたことを誇りにせず傲慢にならなければいいんですよ、そういう関係がね、まあ愛につながるわけでありますけれども、まあやっぱりその時間とか日付とか、そういったものにね、この礼拝のとか教会の託されてる人がですね、奉仕者の方々がですね、縛られているとですね、いくら自分たちはね、もうなんか縛られてないって言ったって、もうスケジュール化されてる時点でもう縛られてるの、9時5時みたいな感じでね。そういうのはもういつでも参加してもいいし、いつから始まってもいいしね、その方が、例えばその建物があったとしてもね、誰もいなかったとしても、うん、一人で乗れますしね、まあ、私もそういう時がありました、うん、礼拝とかミサが祈り切った後にねないってことが分かって午前中のね、うん、平日ですけどね、それでもでも自分で心を込めて一人で静かに祈ったからね、 満足感を持って、そういうのも10代の頃からずっとありましたね。で、他の人たちも別に会話はしないけども一人で祈ってるとかね、ありましたですよね。私の場合は単なるポカだけれども礼拝があると思ってね、あるいはミサがあると思って行ったんだけどもなかったみたいなね、こと結構多いです、多かったですけどね。だからその街道とか制度があるとかないとか、まあその家でね、ネットワークでね、礼拝するとか、ミサに預かるとか、そういったものにとらわれずに、要は自分自身をその場でね、キリストの体によって捧げていけばいいわけですよね。で、その捧げていくときにキリストの体を取るでしょ、生産式と聖体配慮とかね、あるいはその霊的聖体配慮の祈りなんかで受け取っていきますけれども、まあそれを受け取る手がね、何かって言ったらね、寛容の言葉を聞くことによって生じる信仰ですよね。信仰っていうのは神の言葉によって成長していくもの。神の言葉を聞き続けて、自分には信仰がないって、それはそうなんですよね。だって信仰ってさ、自分の中から出てくるものじゃないもん。自分の主体的な決断によって信仰が生じました、生産することができました、工作してなんていうかな、こう大量生産することができましたなんてね、最初はからし種一粒ほどの信仰だったけれども、今やもうね、航空飛行機みたいな信仰でございますというようなものではないです。信仰というのはあくまでもキリストからの、聖霊からのね、賜物なんですよね、贈り物なわけですよね。だから私は信仰があるっていうふうに言ってる人ほど危ないわけですよね。自分は信仰が与えられてなんぼのもんじゃいって、まあ、ただそれだけのものですよ。信仰が与えられて、キリストを信じる信仰のうちに置かれて、聖霊様本当に感謝します、父なる神様のご愛に私は本当に返す言葉もございませんと言って、キリストの十字架を見上げていくのがキリスト者っちゅうものじゃないでしょうかね。で、そういう人が強い人であれ弱い人であれ、そのような低い場所からキリストの十字架を見上げるならばね、その命が救われていく、罪が許されていく。モーセが蛇を、聖堂の蛇をね、掲げてね、見上げたものはね、みんな命が救われたようにですね、燃える蛇から救われたように、私たちもキリストが十字架に上げられたそのお姿をね、思い起こすことによって、そしてそのキリストご自身と一致するために、聖餐式や聖体配慮においてその、血を飲みですね、その体を、に預かることによってですね、神への生きた供え物として新しく生き直すことができる、強さ弱さに関わらずね、生き直すことができるわけですよね。で、神様はそれを喜ばれるわけです。弱さに卑屈になっていく、強さに傲慢にも足を組んでいる、そういう状態では神の喜びっていうものは一生涯体験することはできません。だからそれそのものに悪いものはないんだよ。良いものばっかり、神様が作ったものは良いもので、区分自体もね、それそのものはね、まあ良いものではあると思うんだけどね、自分自身が置かれている霊的位置っていうものを教会歴で言うならばね、まあ、日付とか何でもいいですけどね、時間帯でもそういう霊的位置を検証し再確認することに役立てることは可能です。その意味では現在は第4区分の戦いと苦難に満ちた時代の最終日にあたるというふうにね、考えるわけですね。総決算ですよ、1年間の総決算。毎日毎日の信仰生活でね、日ごとの糧を与えてください、それでもいいんですよ。しかし1日1日のことを祈ると同時にですね、1年間の戦いと苦難に満ちた時代のね、総決算として今日を捉えていく、これが霊的な立ち位置っていうことでね、教会歴に支配されたわけでもないし、まあそもそもからしてね、午前中にね礼拝とか見せたって始まるもんですけど、私たちはね午後からやってますしね、早く始まる時もあれば遅く始まる時もあります、でもそれで自由でいいんじゃないですか。教会がその自由を行使せずしてね、人々に自由を伝えることってできないですからね、正直言ってね。 この戦いと苦難に満ちた時代の最終日ということでね、考えると第一テモテの6章12節を思い起こします。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしました。今年1年間ね、ちょっと考えてみた時に、別にもう私はね、多くの証人たちの前で、多くの人々の前で素晴らしい告白なんて何にもしなかったはず、ね、信仰の戦いをね、戦うって言ったってそんな立派に戦った記憶はございませんと。失敗の連続でありますと、敗北の連続でありますと。いやいや、もうひどいありさまですと。証も立てることができず、告白も弱かったと、ね、でそういう状態だったんですよ、使徒パウロの弟子テモテっていうのは、ね、しかしそのままのテモテではそうだったかもしれないけれどもね、自分自身の意識としては全然弱かったっていうふうに思ってるかもしれないけどね、そのために召されたはずなのに、そのために救われたはずなのにね、全然証も立てることができず、信仰の戦いを立派に戦うことができず、告白をすることはできなかった。しかし使徒パウロはね、したよねって言ってくれるわけですね。ここに慰めがあるんですよ。自分自身は全然ダメだったっていうふうにね、思ってる人にこそこういう言葉っていうのはね、届くんですよね。逆にですよ、考えてみてください。このテモテが使徒パウロに対して、信仰の戦いを私は立派に戦いました、多くの証人たちの前でね、もう素晴らしい中の素晴らしい最高の告白をしてきましたなんてね、言ってたら、ごまにも言ってたらね、こんな言葉必要ないんですよ。自分ではそう思っていないかもしれないけれどもね、神様はご存知だよと、そして私もそのことを証ししてあげるという慰めの言葉としてね、諦めずにね、信仰の戦いを戦うってことは、要するにね、信じ続けなさい、キリストにふっついていなさいってことですよ。で、一度ふっついたら、一度信じたら、ブドウの木の枝がね、ブドウの木にふっついてるようにね、ずっとふっついて続けて、ふっついて いなさいということです。そしたら永遠の命という樹液を得ることができますと。でもキリストから離れたら、キリストの枝がキリストから離れたら、そういう永遠の命の樹液を、神の愛をですね、自分自身のものにすることできないからね、枯れてしまいますって。で、焼かれてしまいますっていうのはね、神様がひどいお方だっていうんじゃなくてね、私たちが、私たちの愛するイエス・キリストから、離れたくないっていう気持ちをないがしろにして、もうキリストにね、信頼したって、キリストにふっついてたって、なんともならないんだって諦めてね、ポトって落ちちゃったっていうだけの話ですよ。別に神様がひどいわけじゃない。キリストはずっとどんな人でもね、愛の肩掛けを持ってね、招いておられるお方ですからね。ただしですね、神は教会を通して時代的時間的な順序に束縛されないように、望まれたお方であります。まあ、重ねて言いますけどね。じゃあさ、時間的な順序だとかスケジュールだとか、まあ年間計画だとか、まあ何でもいいですよ。タイムテーブルでもいいしね。段取りっていうもんですよね。日課っていうもんですよね。それよりも、何が大切なのかって、神の望まれ、私たちに望まれた事柄が大切なのであります。神様は、何を望んでおられるんですか。それが対抗説から開始されるっていうふうにね、思うことができます。故にキリスト教の教会歴は、来週から第2区分の対抗説になりますけども、呼び戻しの時代っていうことですよ。自分で神に立ち返るんじゃないですよ。神様が私たちに呼び戻しの語りかけを与えてくださってね、みんな集まれって言ってね、そして大牧者のもとに私たちはね、今までは迷いに迷った羊たちの、ボロボロの羊たちの一人に過ぎなかったけれどもね、 何の時間的な、日付的な、時代的な、そういった確実的な規律に基づかずね、ただ主が呼び戻してくださる恵みですよね。そういう神の時に入っていくことが重要なんですよね。何かこう時間的な順序や秩序を守ることも、それはそれでね、常識の範囲内の中で、既存の職業界でもね、この時間帯までに来てよとかね、やってるけど、私たちはもう本当にもうランダムにやっておりますね。その理由っていうのは、要するに時に、世間的なね、世俗的な時間に縛られずに、神の時に生きるものとする訓練をするっていうことですよ。で、そのためには、その、奉仕者自身が時間に縛られない生活をすることがとても重要ですね。まあ、例えばその行政の手続きだとか、まあ、いろんなね、支払わなければいけないことを支払う日っていうのは決まってますから、そういうのは守らなければいけない。それも常識の範囲内で守るべきところは守っていく。しかし神の時に自由に行動することができる。神様が呼び戻された時に、私たちはね、そのことを意識しながらその期間を過ごしていく。来週からそれが開始されるわけですね。ヨハネの黙示録21章の5節。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私は全てを新しくする。また言われた、書き記せ、この言葉は真実であり信頼できると。だから時が、あがなわれるっていう言葉がエペソ書にあるわけですね。時をね、用いなさいってね。時をあがないなさいという意味ですね。この世俗的な時間に縛られた私たちが、神の時、神のベストタイミングって言った方がいいんですけども、英語でね。この最適な時にね、を無駄にせずにね、こう、神の時に自由に生きていくっていうものに開かれているんですよね。そこに本当に私たちはね、憩いと安息を見出すことができる。だから、何度礼拝とかミサに預かってもね、なんか疲れが取れないとか、大変だとか、苦労が絶えないと、労力がひどいと。いうのは、それは教会側がですね、もっとその弱い人たちに寄り添ってですね、その人たちのためだけにね、何かをしてあげたりとかね、時間帯を崩したりとかね、いろいろすることをしなければいけないのは、そういう弱い人にはできないんだから。教会がその弱い人に仕えていかないとね。で、そういうことをやってる教会っていうのはまあないので、まあ私たちみたいなね、どこでもひょっこりとね、タケノコのように生えてくる、まあ雑草みたいな教会がね、あればいいんじゃないかって、ね。まあただ一つはね、まあ自分で、そこのとこに行ったら落ち着くからっていうのがやっぱり大条件ですよ。うん、やっぱりね。本人が望まないのにね、勧誘してもね、あまりね、多くの実を結ぶことはできないというか、神の御心を満たすことにはならない。教会のやっぱり一番の目的っていうのは、弱い人に仕えて愛を示すことでもありますけど、その神の愛を満たすためにね、全てのことをやっていきますからね。まあ、情もありますけれども、まあ、情があるからといってね、他の教会にできないことを私たちが全部できるかというと、まあそうでもないんで、私たちには私たちの使命があるので、こういう弱い人たちに対して使えて、いければなっていうようなね、夢幻はあります、ね。まあビジョンというものですよね。うん、で、まあその範囲内で、私たちの奉仕の賜物の範囲内で、新しくされる人々がね、落ち着くことができる人々、本当に信仰によって安息を得ることができる方々が、起こされればね、それでいいんじゃないかなというふうに思っております。さて、まあ、本日王であるキリストということでね、キリストが王である言葉のことっていうのはどの聖句に根拠があり、そのことは私たちにとってどのような力と価値を示すものなのだろうかと、そのようにね、問うことにしたいと思いますね。まず一つはですね、1900年代にですね、 この王であるキリストっていうのが年間の最後のね、教会歴の最後の、日として定められたんですけれども、まあ、これはカトリック教会経由になりますけれどもね、とても良い、キリストが王であるっていうことを記念すると祝日ですからね、定めの日だと思いますね。でなぜかというと、なかなか私たちはキリストを信じていくプロセスの中で、王なるキリストっていうことに対して思いを巡らせることっておそらくないんじゃないかなって、あんまり、多分イギリスの方が多いかもしれないですけど、イギリスも人口めちゃくちゃですからね今キリスト者の人口がどんどんどんどん減っててね、もうほとんど教会はすごいね、巨大なね、聖堂があるにもかかわらずですね、まあ、ミサとかですね、礼拝になったらですね、もう10人以下しか来ないとかっていう状態でね、まあ宗教祭儀がですね成り立たないので、ゲームセンターでね貸し切りの状態にもなるぐらいキリスト者人口がイギリスとかヨーロッパ減ってるんですよね。日本もなんかそのすごい少ない少ないとかっていうふうに言って、もっと増やしたらいいとかってね、伝道したらいいとかっていう勇ましい人たちいますけどもね、もう全然ね、人数的な比較で表面見ちゃダメですよね。日本の場合はやっぱりなんかしっかりと自分自身の信仰を持ってる人たちが集まってる感覚が、雰囲気がありますのでね、欧米と比較したらね、よっぽどマシなキリスト者の群れになってると思いますね、個人的にはね。まあそのことを抑えた上でですね、思い出すことが少ない王たるキリスト、まあ今回の説教では永遠の大祭司ってことでありますけども、まあちょっとリンクさせながら、まず一つそうですね、4点に分けてちょっと考えてみるとですね、まず第一は天使ガブリエルからのね、ダビデの王位ということで王たるキリストがね、もう予言されているということですね。ルカの福音書の1章の32節から33節、その子は大いなるものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありませんと、これダビデの王位ってね、書かれていますよね。でダビデ契約っていうものが、ダビデとの神様とダビデとの契約がね、キリストにおいて成就する。それは王の、王たるキリストがね、支配されるということの約束の成就ですね。で2番目はですね、使徒トマスですね、の告白に、私の主私の神ってのがあるわけですよ。ヨハネの福音書20章の24節から29節、十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られるとき彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。ここですね。トマスはイエスのことで、私の主、私の神。まあ、これはもう王たるキリストに対するね、称号とも言えます。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。で3番目。主なるイエスキリスト。この表現自体にね、もう全ての権威がキリストに与えられてるっていうことなんですけども、マタイの福音書28章の16節から20節、さて11人の弟子たちは、ガリラに行き、イエスが指示されて山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。なぜですか。キリストが王の中の王となられたからです。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。王というとね、孤高の存在に見えますけどね、 キリ王たるキリストはね、私たちと世の終わりまで一緒にいてくださる、お方であるということ で、4番目、使徒ヨハネですね。王の王、主の主ということで、まあ、有名な箇所ですけど、ヨハネの黙示録の19章の11節から16節、また私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている方は確かで真実な方と呼ばれ、義を持って裁き戦いをされる。その目は燃える炎のようであり、その頭には多くの王冠があり、ご自分の他には誰も知らない名が知らされていた。その方は血に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれていた。これもメタファーが使われておりますけれども、まあ、全て使徒ヨハネによる、これはイエス・キリストご自身であるということの描写です。天の軍勢は白く清い雨布を着て白い馬に乗って彼に従っていた。この方の口からは諸国の民を撃つために鋭い剣が出ていた。鉄の杖で彼らを牧するのはこの方である。また全能者なる神の激しい憤りのブドウの踏み場を踏まれるのはこの方である。その衣と桃のところには王の王、主の主という名が記されていたということですね。幼子、緑子としての、キリストの受肉に際してイエス様はですね、赤ちゃんの姿を取られましたけれどもね、全く無力で弱い存在になられましたけれども、再び、来られる時にはね、キリストは燃える目を持ってしてね、王の王、主の主という名を持ってして来られるということ。キリストが王の中の王、主の中の主ならば、一体私たちはどうなるのか、そのことをどう適用すればいいのか。キリストがこれまで述べてきたように大祭司であることを踏まえてですね、もう生贄を捧げる必要はないんですよ。もう償いをする必要はないんですよ、神様に対して。それでも不完全だったんだから、律法は何も全うしなかったんです。聖なる律法の満たすことができればですね、その精神を満たすことができれば、確かに救われます。しかし旧約聖書をずっと読んで誰一人としてそれを満たすことができなかった。ところがイエス・キリストが律法と預言者のその精神そのものを、目的そのものを満たしてくださった。また三条の説教で言ってます。それは律法を廃棄するためではなくて満たすために来た。じゃあどうやって律法を満たしたんですか。十字架の死で満たしたわけですけども、満ち溢れさせるためには愛と、神の愛を、溢れ返らせることによってですよ。どうやってそれを、そしてあと神の王としての権威と、権威をね、王の中の王、主の中の主としての権威を、その十字架の死によって私たちに与えるためですよね。それは復活によって証明されました。ではどうなるのか。キリストが大祭司であることを踏まえて、今までキリストに対する信仰の維持だけではなくね、信仰の発展強化に進めるように学んできましたけれども、まず、2点、1番目は大祭司キリストは私たちの信仰を開始させ完成するお方であるということですね。ヘブル書の5章の8節から10節、自分自身の意思や主体的な決断で信仰を持てないことの証明です。キリストは御子であられるのに、お受けになったさまざまな苦しみによって従順を学び、完全なものとされ、ご自分に従う全ての人にとって永遠の救いの源となり、メディキゼゼクの霊に習い、神によって大祭司と、呼ばれましたということですね。で、これはキリストご自身が神の御子でありながらね、さまざまな苦しみを受けて従順を学んだということですね。で、この従順っていうのがね、どうやって学ぶことができる。もう父なる神に対する信頼以外の何者でもないわけですよね。で、2番目、で、これ続いてるんですけど、大祭司であり王としてのキリストは私たちを王である祭司にしてくださったっていうことですね。で、これが今回のテーマですね。今までは大祭司キリスト論について語っていたわけです。しかしそれに、大祭司だけではなくて王でもあるということ。第一ペテロの2章の9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、まあ、黙示録では王の中の王と呼ばれています。キリストを信じる者はそれぞれが、主にあって、祭司としての働きをね、すべての人々が、信仰者が、 祭祀的働きを持つことができます。だから使徒の働きにおいて多くのエルサレム神殿に仕えていた祭司たち、古い律法で祭司の働きをしていた人たち、まあ、これ逆になると司祭という言葉になるんですけども、まあどこぞやの修道会の修道士さんがですね、ルターの万人祭司っていう言葉をね、万人司祭っていう言葉でね言い換えたらっていうのはまあ結構私にとっては衝撃的な言葉ではありましたけどね。まあカトリック教会もここまでね柔軟になったのかっていうふうにね、もう教理的に受け入れてるんですよね。職務として司祭として立てられてる人たちだけが司祭じゃないんですよ。私たち自身も自分自身を神様に捧げることによって、キリストによってお捧げすることによってね、小司祭なわけですよね。だからその小司祭の、ポイントは2つあります。1つは自分自身を礼拝の中で捧げていくことですよね。死んだ供え物を捧げるんじゃない、それは神様に対して失礼です。生きたキリストの復活の命によって生かされたものとして人生を捧げる、己をの人生生き方を捧げていく。働く時も家事をする時も休む時も病になっている時も健康な時もそれを捧げていくってことですよ。それは何の負担にもならない、何の重荷にもならないということです。それが祭司の役割で、もう一つは証を立てるなりね、自分自身の生き方で神の光を放つなりしてね、人々に対して福音を伝えるっていうことですね。別に仰々しく伝道者の真似をするっていうことじゃないですよね。パンフレットとかね、教会の行事案内を配るっていうことも、まあ、それは伝道の表面的な範囲には入るけれども、もっと本質的なことは自分自身の信仰者としての生き方、強さでもいいですよ、弱さでもいいですよ、ノーマルでもいいですよ、その生き方を通してね、他の人々にね、あ、こんな人になりたいなって、あ、キリスト教っていうのはこういう人になれるのかと、どういう神様なんだろうっていうね、こう好奇心をね起こさせる、まあ、これがすなわち祭司としての役割ですよね。王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためですということですね。で、ここでですね、キリストの聖なる職務として、よく言われるのが、まあもう耳にタコができているぐらい聞いてるかもしれないですけど、キリストの、三職と言いましたね、預言者、祭司、王の三つがあるわけです。このね、キリスト論の神学におけるキリスト論はね、キリストにおける三職、預言者、祭司、王って分類したのはね、教会史っていう著作で有名なカイサリアのエウセビオスっていう神学者がね、唱えました。で、意外なんですけれども、16世紀ぐらいですね、宗教改革者のジャン・カルバンですね、好きな人もいれば嫌いな人もいるでしょう、まあ、それはともかくですね、カイサリアのエウセビオスというと、まあ、東方のね、で有名な人でもありますけれどもね、どちらかというと伝統的に言うと東方の教父なんですよね。でも、まあ、カトリックのプロテスタントの系譜でもすごく有名な教会史の、神学者でありますけれども、この、キリストのは預言者、祭司、王の3つの聖なる職務があるということを再発見したのは実は宗教改革者のジャン・カルバンなんですよね。で、宗教改革者だからね、その西方キリスト教会のカトリックから分裂したからダメでしょっていう、そういう先入観はやめましょう、ね、カトリック教会もその宗教改革の時に、西方教会の、なんていうかな、維持っていうものをできなかったっていうことは、まあ、自らバチカンが認めていますしね、当時の教皇庁が悪かったってね。で、あともう一つはですね、この、改革運動って、まあ、宗教改革って改革っていう意味だけしかないんですけどね、英語で言うとリーフォーメーションっていうね、 言葉だけなんですよね。リリジョンっていうことはないんですよね。あの改革者たちっていうのは中世の半ばからまあそうですね、まあその中世の後期、まあ、ヤンフスとかね、そういう人たち、あの中期だったらウィクリフとかですね、聖書を母国語にしたっていうだけでね、非刑にされたり禁書にされたり異端扱いされたりした人です当時の時代ではすごい大学の学長とかね、もう知識人中の知識人でね、カトリックの中でも高位の、あの聖職者だったにもかかわらずですね、聖書を母国語に翻訳したら信じられないでしょ。今のカトリックとか西方教会のね、プロテスタントとかさ、流れからしてね、今バンバンカトリック教会が率先してさ母国語に翻訳してるじゃん。でも当時は、当時の教皇庁っていうのはね、そういう風に母国語にして、ラテン語から母国語にしたら異端者だっていう風にね、圧力をかけて、結局ね、非刑にしたりとかね、禁書にしたりしたわけですよね。まあつい最近まで禁書目録っていうのもありましたからね。まあいろいろといわくつきのね、で、その中世の改革者たちがたくさん初期から出てきて、ね、行き過ぎもあったけれども、カトリック教会っていうのは中世の12世紀あたりぐらいからですね、11世紀から12世紀あたりぐらいから、そういう改革運動が民衆運動の中から、行き過ぎはあったということを認めつつ、教会はこのままじゃダメだっていう民衆の声がすごく広まっていた時代でもありました。中世って暗黒の時代っていうふうにも言われますけどもね、異端審問とか魔女狩りとかでね、まあ、悪名、まあ結構カトリック教会の黒歴史っていうふうに言われることが多いですけどもね、それだけじゃないんですよ。その暗黒時代に光をもたらそうとして聖書をね翻訳しようっていう運動があったわけです。何度もそれが弾圧されて殺されて、そんな翻訳するなんて魔法使いに違いないって異端審問にねかけられたり、魔女狩りにされたりつって、多くの司祭とか、まあ、女性もそうですけどね、男性の司祭とかも政治的なね、ライバルの、なんていうかね、足の引っ張り合いでね、教会政治の中で殺されていったっていう歴史があるわけですよ、これ。ヨーロッパの歴史でね。これはもう、聖ヨハネ・パウロ2世がね、認めていて、まあ、2000年代にその罪をね、足りなさをね、カトリック教会の足りなさを、引き伸ばしてはいけない、残し続けてはいけないということで謝罪しております。その過去のね、まあ、その中で天動説地動説のね、その件に関してもね謝罪しております、ね。まあ、聖ヨハネパウロ2世ってね、さすが聖人に列聖されただけあってね、まあ、すごいことやってるんですよ、やっぱりね、だけれども、だから宗教改革だからダメだって言ってるんじゃなくてね、当時の聖ヨハネパウロ2世が言ってるのは、宗教改革が起きるほどまでにそこ教皇庁が弱体化していてね、包容力、寛容力に足りなかったと、秩序維持できなかったと、そういう人たちをね、巻き込んでカトリックにとどまらせることができなかった。まあだってあれでもね、破門してるからね、追い出してるからね。マルティン・ルターっていうのはカトリック教会のもともと司祭だったんですよね。神学者司祭、アウフスティの修道院修士会の修道士でもありました。にもかかわらずですよ、本当はカトリック教会にとどまりたかったんですけど、追い出したのは、まあ、教皇庁の方だったんですね。でも破門した後はね、誰がルターを殺そうがね、教会がそういうこと言うんですよ。誰がルターを殺そうがね、まあ、これはまあ現代の倫理観でもね、人殺しは良くないんですけども、罪に問わない、殺人罪に問わないっつってね、世俗の裁判に任せたわけですよ。どっちの神学的見解が正しいかどうかっていうことよりもね、やっぱり人の命を奪うのは悪いことですよね。迫害したりとかね。だからそういうので、まあいろいろ紛争は起きているから、私はまあどっちもどっちかなっていうふうにね、まあその教皇自身が認めてるのね、その時、聖ヨハネ・パウロ2世自身がね。で、それを受け継いでるのが、まあそのベネディクト16世とかね、教皇フランシスコ。なのでね、宗教改革に関してはすごく寛大に、冷静に客観的に、見る必要があると思います。その意味でですね、 あのジャン・カルバンがその東方教父の中でね、まあ有名なカイサリアのエウセビオスの教会書の中でキリストの聖なる職務、預言者最初王を再発見したっていうことは、これはもうね素晴らしいことなんですよ。でまず一つ、預言者っていうところ、どこにじゃあ聖書に根拠があるのかって、まあその、エウセビオスとジャン・カルバンの系譜の中でね、出してきたかっていうと、新命記の18章の14節から22節です。確かにあなたが追い払おうとしているこれらの違法の民は、牧者や占い師に聞き従ってきた。しかしあなたの神主はあなたがそうすることを許さない。あなたの神主はあなたのうちからあなたの同胞の中から、ここね、私のような一人の預言者をあなたのために起こせる。私っていうのはこれはモーセのことですよ。モーセ以上の一人の預言者をあなたのために起こせる。あなた方はその人に聞き従わなければいけない。キリストのが預言者であるっていうことですよ。真の完全な、これはあなたがホレブでのあの集まりの日にあの神主に求めて、私の神主の御子は二度と聞きたくありません、この大きな日はもう見たくありません、私は死にたくありませんと言ったことによるものである。不信仰によってですね、わがままによって預言者っていうのは現れた。それを正すためにね、弱音を吐いている者に対してね、惜しくあれっていうために預言者っていうのは存在するわけですけどもね、キリストがそうである。それで主は私に言われた、彼らの言ったことはもっともだ、私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こして、彼の口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることを全て、を彼らに告げる。私の名によって彼が告げる。私の言葉に聞き従わない者があれば、私はその人に責任を負う。ただし預言者であっても、私が告げようと命じていないことを不尊にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする者がいるなら、その預言者は死ななければならない。だからこの預言者っていうのは現代において教師であります。説教者でもあります。だからその説教者とか教師の役割っていうのはね、何かって言ったら、キリストの名によって福音を告げ知らせなければダメだよってことですよ。その職務を全うしたことにはならないよってこと。だから説教者というのは、ね、それが牧師であろうが司祭であろうが、説教者としての立ち位置に立った時、説教するときに福音を語らなきゃいけない。キリストの名によって語らなければいけない。言ってしまえばキリストの十字架の死を語らなければいけない、復活を宣言しなければいけない。それ以外のことは政治的批評をしたりとかですね、こっからここまでは神話で、こっからここまでは伝説であってね、どうのこうのっていうような余計なこと言う必要なんですよね。福音に関することとか、福音を中心した教会生活とか信仰生活に関することだけを言うべきであってね、他のこと言ったらもうみんな混乱しちゃいますよ。だからその聖書の福音という言葉がある通りにね、神の言葉の、福音をこう皆が分かりやすいように、理解されようが理解されまいがですね、聞く人がいても聞く人がいなくてもですね、最低2人以上いるんだったらもうそれはそれでね、教会ですから告げ知らせなければいけない。何を？キリストをっていうことですよね。ただし預言者であっても私が告げようと命じていないこと、つまり福音以外のものを不尊にも私の名によって告げたり、あるいは他の神々の名によって告げたりする者がいならその預言者を知らなければならないと。あなたが心の中で私たちは主が語られているのではない言葉をどのようにして知ることができるだろうかというような場合、預言者が主の名によって語ってもそのことが起こらず実現しないなら、それは主が語られた言葉ではない。その預言者が不尊にもそれを語られたのである。彼に怯えることはない。これは現代の教師、説教者、ね、伝道者のことに、還元するとですね、入れ替えるとですね、キリストの十字架の死をもってして、罪の許しと律法の呪いからの解放、サタンに対する勝利が起きるわけです。聖霊の力によって。福音を告げたらそうなるんですよ。ならないように思えても、キリストを信じてキリストにふっついててキリストにより頼んでるのは大丈夫なんですよ。でこれでもう神の、言葉は実現してるんです、キリストにおいて。あとは私たちが信じるだけなんですけども、だからこれは要するにキリストを伝えない者に対して、福音を伝えない説教者に対してはもちろん 罪からの救い、許しとか救いなんてものは成就しないわけ、実現しないわけ。福音聞いても救われませんって、信仰持ってるけど神の存在を感じませんって。いや、感じるか感じないか、主体的な、あの主観的なことはどうでもいいんですけども、あの賜物としての聖霊による信仰が分かりませんとかね、あの礼拝で神から恵まれることがよく分かりませんとか、自分は本当に天国行けるかどうかよく分かりませんとかねこういう風になると、あのやっぱりその聞き方に問題がある場合もあるし、あのもう一つは、あのその昔かつてこのように新明記でモーセが予言したようにですね、偽予言者が勝手なことを言ってるのか、それともキリストの名によって福音が語られているのか。で、教会っていうのはどうやって識別するかっていうと、そこにメッセンジャーがいるかどうかで識別するんじゃなくて、まあもちろんメッセンジャーが、説教者がいることが不可欠なんですけどもね、祭儀執行者がいることが不可欠なんですけども、生産式聖体量、それを秩序を持ってね行われてる場合いいんですけど、その中身ですよね、中身においてちゃんとキリストの福音が伝えられているかどうかっていう、いうことです。で、これが預言者としての、まあ、その一つ目ね、キリストが真の預言者で完全な預言者であるっていうことの、聖書的な、根拠になっております。で、次、祭司ということでありますけど、これはもうヘブル書のね、キリスト大祭司論っていうものがすごい、展開されておりますから、大きく展開されておりますよね。これは、詩編の110編の1節から4節、主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまで、主はあなたの力の杖をシオンから伸ばされ、あなたの敵の棚の中で治めようと、あなたの民はあなたの戦いの日に喜んで使える、聖なる意向をまとって、夜明け前からあなたの若さは、朝露のようだ。主は言われた、思い直されることはない、あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である、まあ、こういうふうに、ね、書いてある通りですね。メルキゼデクと同じような、永遠の祭司である、すなわちキリストこそ真の大祭司である、立法で定められたアロンの系譜ではなくて、メルキゼデクにおける永遠の祭司としての職務がキリストにおいてこれ実現したと。キリストは預言し、完全な預言者で完全な大祭司であるということです。で、3番目、王である、キリストは王である。どこにあるか、詩編の2編の1節から12節ですね。なぜ国々は騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか、なぜ地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか、主と主に油注がれた者に対して、さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの、綱を解き捨てよう、天の御座についておられる方は笑い、主はその者どもをあざけられる、その時主は怒りを持って彼らに告げ、激しく怒って彼らを恐れおののかせる、私が私の王を立ったんだ、まあ、父なる神様が主なるイエス・キリストを王として立てた、私の聖なる山シオンに、まあこれは教会にっていうことで、全世界にね、私は主の定めについて語ろう、主は私に言われた、あなたは私の子、私が今日あなたを産んだ、私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与える、これは王の特権ですね、地の果ての果てまであなたの所有として、実際にキリストの人たちは地の果てまで福音を伝えました。王の権威を持ってですよね、キリストの御名によって、あなたは鉄の杖で彼らを牧師、陶器師が器を砕くように粉々にする、それいえ今王たちを悟れ、ここで言われている王たちってのは地上の王たち、支配者たち、権威者たち、裕福層たち、そういった者たちですね、権利保持者たちですよね、地を裁く者たちを慎め、恐れつつ主に使いを、おののきつつ震え、子に口づけせよ、主が怒り、お前たちが道で滅びないために、身怒りがすぐにも燃えようとしているから、幸いなことよ、すべて主に身を避ける人、主に身を避けるというのはキリストのうちにね、信仰を持って避ける人ですよね、身を避ける人ですね。さて、キリストがね、聖なる3つの職務、預言者、そして大祭司、さらには、王の中の王であるということがね、分かったことを押さえて、本文にはですね、私たちが持っているこの希望は安全で確かな魂の怒りのようなものであり、加えてですね、また内側、幕の内側にまで入っていくものですと書き始められております。まずですね、私たちが持っているこの希望と書かれておりますけれども、 あのヘブル書におけるこの希望という言葉が出てきた場合はですね、エルピスというギリシャ語が使われるんですけど、すべてこの希望というのは単数形の希望が使われております。ヘブル書においてはね、だから唯一の希望っていう、たった一つの希望っていうことですね。いくつものもろもの希望があるってわけじゃないですよ。でも以下のルカの福音書10章42節にはですね、まあ、前置詞のイスが使われていて、一つだけっていうね表現が強調されています。キリストの言葉を聞き続けることは思い煩いと心の乱れとは真逆の唯一の希望、唯一の望みとなっている、典型的な箇所ですね。有名な箇所、ルカの福音書の10章の38節から42節。そろそろショート説を覚えてきたんでしょうか、ないでしょうか。さて、一行が進んでいくうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女の人がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいたが、主の足元に従って主の言葉に聞き入っていた、ね。まあ、ここに主に対するイエスに対する信仰がマリアを通し、ベタニアのマリアを通してね、描写されています。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず身元に来ていった。主よ、私の姉妹が私だけでもてなしをさせているのを何ともお思いにならないんですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。私たちの教会でもそうですけどもね、私たちの教会っていうのは基本的に聞くだけでいいんですよ。御言葉を聞いていただきたい、それだけがもう本当にね、もうスタート地点、ずっと聞き続けてね、ベッドで寝ながら聞き続けて1年2年経ってる人もいました、うん、眠りながらね参加だけする人たちもいました。それでいいんですよ。ちゃんと眠っててもベッドで意識が朦朧としててもですね、脳は音声に対してね記憶するっていうシステムになっております。だから大丈夫です、それを通して安息を得てね、霊的な呼吸ができるようになって、心理的身体的なね代謝が活性化するっていうことじゃなくて、霊的な呼吸、主との交わりはできること、主の言葉によって命が吹き込まれていくわけですよ。だからこの言葉を意識的に聞けない状態から意識的に聞けるような状態になっていけばね、いくら時間かかってもね、まあ大体1年ぐらいでは、まあ自分の実体験からすると1年間ぐらいはもう全然分かんなかったから眠ってたりしましたしね、途中でね。でも聞き続ければ必ず霊的集中力っていうものがね、このベタニアのマリアのように与えられていきます。主の足元に座って、何か立ち働いて奉仕してたわけじゃないですよ。主の言葉に聞いて、これがうちらの教会の結構モットーとしているところであります。ところがマルタはいろいろなもてなしのために心が落ち着かず身元に来ていった、ね、マリアもマルタも、マリアは主の足元に座って、マルタは主の元に来て、どちらも同じように主に接近してるんですよ。しかしね、マルタはマリアと違って、主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何ともお思いにならないんですか。キリストの言葉を聞いて、キリストの恵みの手伝いをするようにね。キリストの恵みの手伝いっていう表現はおかしいですけどね。キリストから恵みをいただく言葉を聞くっていうことが、この手伝いっていうのは信仰っていうことですよ。しかし、私たちはね、キリストに対する信仰に導かれて、キリストからお言葉をいただくっていうことよりも、自分自身が信頼されたい、自分自身の働きが認められたい、そのお手伝いが欲しいみたいな、非常に自己中心的なね思い、私のお手伝いをするようにおっしゃってください、私私私なんですよね。しかしね、キリスト者はね、このベタニアのマリアから学べることがあるとするならば、マルタの言葉、マルタがこういうふうにね残念な失敗をしてくれたからこそ、ベタニアのマリア、妹のマリアがですね、主の足元に座って主の言葉に聞き入っていたことの価値が輝くから、このマルタの残念な失敗っていうのはね、素晴らしいことなんです。本当は慰めなんです。主は答えられた、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。
しかし必要なことは一つだけです。
ここですね。あの前置詞がね、イスっていう言葉が使われています。一つだけです、だけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありませんという、ね、いうことですね。たった一つ、必要なことはたった一つなわけであってね、いろいろなことを思い煩うことではないんですよね。だから自分自身が思い煩って心を乱しているならば、いろんなことに手を出して、私私私の状態になってるかもしれない。キリストが望んでいる事柄は、この時はちゃんと足元に座って私の言葉を聞き続けなさいって、ね、おもてなしすることではなかったんですよね、うん、で、まあマルタが自分の分をわきまえてですね、おもてなしをするだけだったらば、主の言葉を聞きながらおもてなしすることもできますからね。まあ、私も誰か人を待ってる間ですね、結構自分で語った説教の音源をですね、イヤホンで聞きながら待ち続けること多いです。まあ、結構約束をしたらですね、私結構1時間前とか2時間前に待つことになるのでね、それは自分自身のなんかこう習慣というかね、遅刻はあんまりなんかしたくないなってね、まあ、それルールというわけとか約束というレベルではなくてね、相手に安心感を持ってもらいたいからっていうね感じなんですけども、まあそういう失敗することもありますけどね、うん、見言葉を聞き続けていく、うん、ことを主が望んでおられるならば、最初ね、まあ、例えば日曜日で主の言葉聞いただけでは、説教聞いただけではね、分からなかったと、多分何回でもね音源があれば聞けるじゃないですか。それを、聞く機会を取り上げてはいけないよっていうことですよね。キリストが御子として神の家を治めることに忠実なお方であり、キリストを、信じている私たちが神の家なのであります。これが啓示でありますね。そしてその私たちが神の家というのは、たった一つの望み、希望でもあります。キリストは教会を永遠の愛で愛しておられるにという認識と信仰に私たちを導くのでありますね。だから、このルカの福音書のね、マリアとマルタの、状況を見てね、ベタニアの家にイエス様がね、エルサレムに行くところの拠点にしてたんですよ。だからラザロのことも友人としてね、愛しておられた。すごく復活させるほど愛しておられた。マルタ、マリア、ラザロの3人兄弟、すごくイエス様は懇意してたわけですね。エルサレムに、十字架にかけられるまでね、そこを拠点にしてましたからね。エルサレム、ユダヤ地方の伝道に関してね、行ったり来たりしてたわけですよ。それが神の家なんですよ。キリストがおられて、キリストのお言葉が聞かれ、すなわち信じられるところ、そこが神の家なんですよ。皆さん今どこにおられますか？街道とか聖堂に行けるんだったら、こういうつながりにいませんですよね、多分ね。あるいはその日にちがね、何日も遅れてこの音源を聞いている方々はね、今どこにいますか？電車の中ですか？部屋の中ですか？職場のね、休み時間ですか？家事の一段落ついた時間ですか？療養生活の中で調子がいい時でしょうか。まあ、私はちょっと眠れない時とかね、症状で眠れない時とか、まあ結構説教音源聞く時ありますけどね。少なくとも何にも問題がなければね、街道とか聖堂に行けてるわけじゃないですか。でも私たちはそういう行けてる人たちはどんどんそういうところに行ってもらいたいと思いますね。もうコロナ禍ももうね、収束し始めていますし。でもね、それでも教会が救い取ることができないね、人々ってのはうじゃうじゃいるわけですよ。私たちがアプローチできる人たちは範囲が決まってる、いるしね、まあ、知名度もそんなにね、YouTube 駆使してるわけでもないしね、お金もないから、何もこういう無料のやつしかできないんですけれども。でもそれだけでも、一人でも二人でもね、信仰の回復が与えられたりとかね、キリスト教に関心を持っていただくとか、教派主義からね そういうトゲが抜けるとかね、うん、そのまま所属しててもいいんですけども、いやむしろその方がいいと思うけど、それその上でね、こういうタデコネイルキリスト教会の中でいろいろ共犯主義とか、ちょっと尖った部分とか先入観というものをこうね客観視してね、キリストの御言葉に集中していくっていうのもねいいんじゃないですか。でそういう弱い人たちがですね、主の足元に座ってね、おもてなしもできない、お手伝いもできない、キリストの言葉を聞くだけ、そういう教会でありたいと思ってるんですね。必ず信仰成長しますよ、これ。だってイエス様が望んでおられることだから。で、なんかな、マルタみたいに立ち働きたいっていうことだったら思い煩わずにね、純粋な心で奉仕することもできるから、それは所属しているね、教会でなさればよろしいんじゃないでしょうかね。でも無理する必要は全然ないと思いますよ。キリスト、だから、神の家って言った時に、建物じゃないっていうのはいつも言ってることですけどね、私たちの存在とそのつながり自体が神の家なんですよ。そしてその根拠はキリストが私たちの間に住まわれているっていうことですよ。そしてキリストが語っておられる。で、私たちは神の家である、私たちはそのキリストのお言葉に余計なこと、余計なおもてなしを せずにですね、聞いてりゃいいんですよ。何もなんかしっかりとね、教会椅子に座ってね、姿勢正しくしてね、立ったり座ったりする必要ないですよ。ベタニアのマリアどうやってイエス様の言葉聞いてました？足元に座って聞いてたんですよ。めっちゃリラックスして聞いてたんですよ。それが教会っちゅうもんですよ。聖体の席の聖体って言いますけどね、主の晩餐においてみんなね、寝っ転がりながらあれやってたんですよ。なあね、食卓のね、机と椅子に座って やってるような絵がありますけどね、本当はそうじゃない。時代的な検証においては、片肘をついてですね、リラックスした形で、ブドウ酒とパンをね、分け合ったということなわけですからね。姿勢とかにこだわってる人がいるならば、もっと、こだわる必要ないんだよっていうことですよね。だから姿勢が悪いとかそういうことで人を表面的に判断して神との関係をにじゃじゃ馬を入れるっていうことはよした方がいいです。本当それはね、いいじゃないですか。どんな体勢で主の言葉聞いてたって。私も説教音源復習して聞くときなんてね、もう寝てるときがほとんどですよ、薬の副作用でね。入院患者どうするんですか。それでもちゃんとね、体を起こして聞きなさいとかって言いますか？言いませんよね。それはなんか教会の奉仕者の人たちの命令とかね、そういうことじゃなくて、キリストだったらそういうことしか言わないよね。何も言わないよね、聞き方なんて、なぜかっていうと、イエス様は表面上の外見を見るんじゃなくて心を見るからですよ。心からたった一つの希望である主の言葉をマリアは選んだわけです。聞くこと、それを奪われたくなかったわけですよ。そういう人たちに対してイエス様はもうどんすごい優しいわけ。キリスト、だから私たちはのことを神の家と呼んで、神の家族と呼んでね、恥じないわけですね。永遠の愛でキリストは愛してくださいます。ヘブル書の3章6節、しかしキリストは御子として神の家を治めることに忠実でした。そして私たちが神の家です。もし確信と希望による誇りを持ち続けさえすればそうなんです、ということですね。次に、希望は神に接近するための大祭司キリストを意味しています。実はこの希望というのは死んだ希望ではありません。私たちの夢みたいな意味での希望ではありません。神が与えたも生ける希望、望みたるイエスキリストを意味するんですね。キリストこそ私たちの望みそのものなんです。私たちに望みがあるということは、要するに、未来の何かに対して期待感がマックスになるということではなくて、まあそれも含みますけれども、永遠の今において、現在において、たった今ですよ。この時において、私たちは、キリストへの望みに溢れているかってことですよ。ならば、私たちのうちに、
精霊様が内住しておられるってことですよ。住まわって住んでくださってる。どのような試練と困難の中に、絶望の中に叩き落とされてもね、主イエスを祈り求め続けていくならばね、神はきっと答えてくださるお方だというたった一つの望み、それが主イエスキリスト。これを信じきれない、望みきれないっていうのは、自らそのキリスト、望みたるキリスト、希望、唯一の希望たるキリストをね、聖霊様は祈り求めよう、叫び求めようって言って大丈夫だよって励ましてくださってるのに、自分自らが、いやそんなことは嫌だよと、拒否ってるだけですよね。で、間違えてはいけないのは、拒否ってるからダメだって言ってるわけじゃないですよ。私たちはそれほど信仰深いものではありません。拒否ってなんぼの罪人ですよ。キリストを望みとすることはできません。まあ、私もね、先日、病院でね、まあ、ちょっと血液検査の結果次第ではですね、病院の診療科目が増えてしまうかどうかの分岐点にいたんですけれどもね、ものすごい不安でした。まあその結果ですね、ずっと祈り続けていましたよね。しかしその祈りの中身って何なんだろうかなって思った時に、自分の中には望みは一切ない、望みは絶たれている。なぜって、罪人だから。しかしキリスト、望みたる、望みの本体たるキリストの霊が私のうちに信仰によって与えられている。あ、だから祈りによってイエス様助けてくださいってすがることができているんだなっていうふうに思わされました。で、結果ですけれども、その結果が良い結果であろうが悪い結果であろうがね、もう祈り切ったっていうのがあった時に、結果的にはね、診療科目が増えたわけではなくね、現状維持だったんですけどもね、結果に左右されずにね、こういう試練に遭うたんびにね、キリストにもっと頼りなさいと、キリストに依存しなさいと、弱いなら弱いまんまでね、不安なら不安なまんまでね、キリストを望みとすることはできないという叫びとともに、それでぶつかっていけばいいじゃないかと、こうやって私たちは信仰が練られていくわけですよね。神は自分自身の望み通りの結果を与えないかもしれない。しかし私にとって一番神と愛の交わりをすることができる最高で最善のね、宮座を成してくださる、答えを与えてくださる。それは病気になるか病気にならないか、ね、障害が増えるか減るか、ね、福祉制度を活用できるか活用できないか、そういうことを超越した出来事なんですよ。ヘブル書の7章の19節、立法は何も全うしなかったのです。もう一方ではもっと優れた希望が、またこれ単数ですね、導き入れられました。これによって私たちは神に近づくのです。まあ、これこの希望って何じゃろう、キリストを信じることによって与えられるキリストのを本体とした希望ですよ。で、なんでキリスト本体とした希望っていうのよく分かんないんだけどっていうのであるならば、キリストがまだ生きておられた時に、まず地上におられた時に、父なる神様に持っておられた信仰、希望、愛ですよ。福音書にそれ全部書かれてるんですよ。キリストはどんな時でも望み、神、父なる神に対する望みを失わなかった。だから私たちは私たちの意志や決断ではなくてね、力強さによるのでもなく、熱心さや努力によるのでもなく、良い行いによるのでもなく、単にキリストの父なる神様に対する耐えることのない信仰、希望、愛、これに預かる、聖霊によって預かる、聖餐式によって預かる、血と体によって預かるってことですよ。でキリストと一致していく、結ばれていく、花嫁なる教会の一人一人として結ばれていく。で、そこに教派教団という隔ての壁はございませんよ。だから強い人が弱い人に 大規模な教会が小規模な教会に見下しやら劣等感なり持つ必要はない。互いにキリストを信じて三位一体の神を、そして聖書の福音を信じてるならば、みんな兄弟姉妹ですよ、ありますよ。ただ文化が違うだけ、考え方が違うだけ。しかし天国において、その人間の考え方の違いなんて廃棄されますよ。天国において、天国の門において聞かれることたった一つですよね。あなたはキリストを信じて、心から命の恩人として救い主として、そういう道を歩んできたことか、今でも私を信じているか。信じてるっつったらもうパラダイス行きですよ。そういう時にね、イエス様に、私はこの世でこんなことをしました、あんなことをしましたって言ってる人ほどね、あなたの信仰はどこにあるのかって言われる。あなたのね、つまらない世でのね、頑張りなんて私は聞いてない。あなたと神様との関係において、キリストをどれだけ必要としたか、心から信頼を寄せたか、それだけしか問われないから私たちは安心なんですよ。であるならば、天国に入る条件がキリストへの信頼であるならば、真実であるならば、ならばこの世での生涯っていうのも信仰から信仰へってことですよ。信頼が足りなくても、からし種一粒ほどの信仰でも、それは神の御前において尊い信仰なんですよ。そしてヘブル書におけるキリストに対する希望は、私たちにただの信仰というよりも、望みの信仰の実践へと誘います。これはどういうことかというと、キリストに対する望みを告白することであります。そして告白し続けることであります。だから、例えば親がね、とかね、親戚の方々がね、仏教とか神道とか別の宗教をやってるとするじゃないですか、新興宗教とか。そういった時に知恵は必要ではありますけれどもね、圧力が生まないように知恵は必要ではありますけれどもね、最終的には自分はキリストを信じていますので、ね、その望みをかけておりますので、偶像礼拝に屈することはしませんと、異教の教えにひれ伏すことはしませんと、いうことを聖霊様は助けてくださいます。故にキリストは真実なお方であり、決して私たちを捨て去ることはないという信仰が不可欠だし、イエス様にいつも弱音を垂れてればね、偉そうにする必要ない。イエス様の前ではいつも弱音でいいんですよ。イエス様に依存してればいいんですよ。イエス様をお任せします、私にはもうダメですって、お手上げですって言ってればいいんですよ。それでもイエス様捨て去ってくれないから、私たちのこと、それが信仰なの。私たちの信仰なんて、キリストが福音書に描かれているように父なる神様に対して持っておられた信仰と比較するべくもない、ね、ゼロに等しいものですよ。だから私たちはキリストを信じるときに、自分の信仰がキリストの信仰に変革されていく、吸収されていくっていう道を探求していく必要がある。まあ別に探さなくたっていいんだけどね。それは一回一回の礼拝やミサの中で自分自身を捧げていくっていうことですね。自分自身の生き方を捧げていくっていうことですね。マリアのようにキリストの足元に従って御声を聞き続けていくってことですよ。いつ語られるか分かりませんからね、イエス様はね。ヘブル書の10章の23節、約束してくださった方はね、偽りの方ではなくて真実な方ですから、まあ、人間は偽りますよ。でもキリストは真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。その意味において、キリストが永遠の祭司となってくださって、本文にイエスは私たちのために先駆けとしてそこに入り、メルキゼデクの礼に倣って常しえに大祭司となられたんですと、書かれているのはですね、神の愛とか神の恵みと呼ばれているものが、キリストに対する 信仰、聖霊による信仰抜きでは神の愛とか神の恵みって成立しないことを明らかにしているのも同然なのであります。ローマ書の8章の1節から4節、ね、こういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。これすごい重要ですよ。聖霊によって信仰を持てるんですよ。キリストに対して信仰、真実を尽くす、信頼するっていうことはね、聖霊抜きでは語れないんですよ。でも私たちは聖霊によってキリストを信じているんですよ。その証拠を出せって言ったら、いや今イエス様信じてる、それが聖霊に導かれているキリスト者の特徴だっていうしかないんですけど、心の中を見た時に、まあ神との関係を見た時に、どちらでもいいですけどね、内面的でも外部的にもキリストイエスにあるものが、つまりキリストイエスと結合しているものが、キリストイエスのうちにあるものが、すなわち恵みによってキリストに対する信仰を持ったものはが罪に定められることは決してありません。だから私たちは安心することができるんですよね。以前触れましたように、キリストの残された平安を味わうことができる。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからですと書かれているとですね、肉によって弱くなったため律法にできなくなったことを神はしてくださいました。律法でああすれこうすれって書いてるかもしれないけども、私たちの肉では古きアイデンティティでは、古い私では、キリスト抜きの私ではそれ実行不可能なんですよ。だから神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたんです。これ十字架のことを言ってるわけですね。それは肉に従わず御霊によって歩む私たちのうち律法の要求が満たされるためなんですと。だから言葉によって私たちは律法をね、満たすということではなくて、聖霊が私たちの体を通してキリストに対する信仰を活用して、生き方として私たちの存在を通して、キリストの愛の律法ですね、神を愛して人々を愛し自分自身を愛して大切にしていく、そういう信仰へと導かれていく。それを神のことを言わずして何というかっていうことですよね。キリストが王である祭司であるというのは、キリストの霊が私たちを罪と死の律法から解放したということを信じるということなんであります。なぜなら罪と死の律法に、主観的に旧約聖書が捉えられた時にね、聖書一般が文字として捉えられた時に、キリストが王であり祭司で大祭司である必然性っていうのいう必然性があるからです。でそれは要するに、王である祭司としてのキリストの霊が、聖霊なる神が私たちを罪と死の律法から解放したという福音であります。だからキリスト者なのにまだね、言葉にこだわっている、言葉の裏側にある、言葉の中心にある神の息吹、神の命に目を留めず、言葉面だけを聖書に読み込んで解釈を施していくっていう不自由極まる、本当にもうね、不安とか、落ち込みとかがもう全然治らない、聖書を読んでもね、責められてるような気がするっていうことだと本末転倒なわけですね。それはもう聖書の誤読であります。聖書読みの聖書知らずってよく言いますけどね、福音理解じゃなくて福音誤読をしてしまうとですね、自ら滅びを刈り取ってしまう。キリストの愛によって聖書の言葉を解読していく必要がある。神の言葉はそのままで暗号に近いものであります。暗号そのものです。それをキリストの愛の神秘によって解きほぐしていく必要がある。キリストが私たちにとって王の王であり、自分自身の生き方だとか教会の在り方などは神の主権的な恵みに秩序づけられて、いくわけでありますね。この罪と死の律法から解放された者たちの集まりとしての教会は、そして解放されたキリストにある新しい自分自身の生き方も、キリストを王の王としていくところにおいて、私たちは自己責任から解放されて、罪に定められることもなく、命から命へとね、精霊によって導かれていく人生を待っているということ。 最後に出エジプト記の19章の4節から6節まで、あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私の元に連れてきたことを見た。今もしはあなた方が確かに私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなた方が語るべき言葉である。お祈りします。恵み深い愛する天の父なる神様、主は私たち一人一人に対して私の宝となるということを、キリストの新しい契約を守るならという、信仰をもってして語ってくださいました。私たちがキリストを信じるならば、私たちの契約は更新され、神様との新しい契約の下で、文字ではなく、霊によって神に仕えることができるようになります。そのような、キリストを信じる者、私たち一人一人に対してあなたは、我が宝と、呼んでくださいます。卑屈になることなく、傲慢になることもせず、神、私は神の宝と、して新しく生きることができるんだという希望を持って、唯一の希望を持って、キリストと一緒に、この、残酷な不条理で、説明のつかない邪悪な世の中における生を全うすることができますように助けてください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。